快適生活キッチンから SDGs、 この時間はあったかホーミングの提供でお送りします。今やキッチンは家庭の中心、家族の集まるスペースになってきています。いつも笑顔であふれる自慢の空間にするために、今後役に立つであろうディスポーザーの情報などを皆さんに伝えていくコーナーです。今日も田中社長においでいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は大雪のすぐ後ということで、本当に大変だったと思いますね、
はい、
今日のジャララのテーマが我が家の大雪対策ということで、社長のうちで大雪対策何かしていらっしゃることありますか？
大雪っていうか雪対策として除雪機は持ってます、う
ん、いいですよね、除雪機ね、はい、便利ですね、
かなり馬力のあるやつなんか。
そうですね、少し強めなやつにしてるんですけども、まあ、現場もあるんでね。
あ、そうですよね、
そういうのは必要なもんですから。
で、排泄の場所とかって結構困ったりしません？
ですね、うちに関しては、結構土地が広くて場所があるんで、庭にしてるようなところに雪どんどん入れられるんで、
なるほど、いや、なんか除雪機とかもね、横の方にバーってこう行くでしょ、でもその辺ももう今年みたいに雪がバーッと積もっちゃうと、そこからまた雪崩のようにね落ちてきちゃわないかなってちょっと思ったんですよね。
そうですね、まあ、ある程度土地広く必要ですよね。
そうなんですよ、うちもね、せっかく雪を消したんですけれども、屋根の雪がねちょうど娘の家から落ちてきて、それがカーポートの中に流れ込んできちゃって、またこれをどこに捨てようみたいな問題があったので、結構大変だったんですよね、
歴史的な雪ですからね、
本当ですね、今回の場合は特別なんですね。ということで、今日のトークテーマ何でしょうか？
今回のテーマは家事シェアについて話したいと思います、
具体的にはどんなような感じなんですか？
先日音更町主催の講演に私参加してきたんですよ、でそこの内容が家事を、夫婦でシェアするっていう話だったんですけども、幸せな老後になるか熟年離婚になるか、どのような形になるかなっていう話をちょっと聞いてきたんです。
なるほどね。で、こちらの資料なんですね、ちょっと私たち今いただいたんですけれども、まずここに載っているテーマとしては、
ちょっと説明すると、結婚したてってやっぱり奥さんは旦那さんにすごく関心が高いじゃないですか、
確かにね、好きで結婚して、
でこの講演の話では、出産と同時に旦那様の、地位関心度ですね、地位じゃなくて関心度は一気に下がります。子供の方に目がいっちゃいます。
いや、もちろんそうだよね。
ですよね。だって、赤ちゃんって、母親がいないとやっぱりどもならない時ってあって、
ね、
やっぱりね泣いてたりすると、でもそういう時にもうね、ご主人のことというかね、パートナーのこと構ってられませんもんね。
ですね、逆に手伝ってほしいですよね。
もちろんですよ、泣いてんだからちょっと抱っこぐらいしてほしいなとか、おむつ、もしよかったら変えてほしいなっていう時もありますよね。
たまの休みに例えば旦那さんがいてくれたら、子供の面倒を見てくれて、出かけておいでって言ってくれたらすごく嬉しいですよね。
夢みたいですね。
そんな話って、なかなかないですよね。
そうですね、私が子供を産んで育てていた頃は少なくとも今みたいにね、男性が家事に積極的に参入するっていうほどでもなかったの で、
ですよ、ね、
そのね、私の親世代の、専業主婦が当たり前だった時代とはまたちょっとは違いますけど、それでもね、やっぱり夫はどちらかというとお仕事頑張ってきてね、お家のことは、私もお仕事持ってるけれども頑張るわっていうのが主流だったかもしれませんね。
そうですよね。で、それは分担、家事の分担っていうところでずっと来てたんですけども、今はそういうわけにはいかない時代になってきてる。なぜかっていうと、共働きですよね。
ですよね、大体のご家庭が共働きが多くなってきてますもんね。
で、そういう中で、じゃあ旦那さんの家事への参加がどうなっていくかっていうと、今の話でいくと協力してないでいつも奥さんに任せっきりでいくと、どんどん子どもの関心って下がっていくんですよ、少しずつ。ところが旦那さんの 関心、旦那さんへの関心っていうのが上がっていくか、うんうん、そのまま平行線でずっといくか、うん、そこが家事のその手伝ってるとか参加してるっていうことのつながりになっていくんですよっていうことです。
なるほどね。やっぱりあの赤ちゃんが生まれるって、うん、女性にとってこう人生最大のね、うん、こうあの転機というか、はい、すごいなんか一生で初めて経験することばっかりだし一番大変な時だと思うんですよ ね。そういう時にすごい積極的に手を差し伸べてくれて、うん、頑張ってくれた旦那さんはもうすごい感謝しますよね。
ですね、
はい、そういう時に、うん、言葉はあんまり良くないですけども役に立たない旦那さんこれはどっちかっていうともう後々私もねよくね言いますよ。未だうちの夫に、うん、もう私が一番子育て、うん、子供3人いたんですよ。1年おきに子供産んで、うん、3人になってもう家の中ぐっちゃぐちゃだった時にあなた外でパチンコしてたでしょとかって今更ながらね恨みをごとを言う時ありますもん。
そうなんですよね、
はい、いや最近はねそれはそれは積極的ですよ。うちの夫ももう本当にねその頃のことを懺悔するような気持ちなのか分かりませんけれども、うん、もう恩を日々返していただいておりますけれどもね、うんうん、はい、一生懸命本当に今ね家事は本当に 60% ぐらいうちの夫かなっていうぐらい
う
ちの夫のボリューム多くなってきてますけどね、
うん、そうなんですよね。でなかなかやっぱり家事ってやり慣れてないと、はい、できないんですよ。
そうですよね、
うん、でやっぱりそういう普段からの関わり合いでこの時に話してたのがパパが家事育児をすることで、パパのですねクオリティオブライフって言いまして、はい、精神的な充実だとか、うん、生活環境の改善だとか、うん、健康管理だとか社会的なつながりだとか、うん、自己成長っていうものが家事を手伝うことによって家全体がこういうふうに上がっていくレベルが上がるっていう話だったんです。
なるほど、うん、やっぱり子供がこうパパに向ける目も違ってきますよね、うん、パパが一生懸命お家でやっていることによって、ね、子供が結婚した時も僕も結婚したら頑張らなきゃなっていうふうに思うのかもしれませんね、
はい、
そうですよね、うん、もう本当にね私子供が小さい時は夫は本当にね邪魔でもうどっか出かけててくんないかなってもうそれぐらいな感じでしたよ。
まあ平たく言っちゃうと、子供がもう一人増えてるような感じの状態ですよね。
いればねそうなんですよ。
で最近はそれと他に育休ってあるじゃないですか、
はいはい、
今度育休を取ったら、うん旦那さんは何をしなきゃいけないかってなると、はい、一緒にいるだけじゃダメなんですよね。
一緒にいるだけじゃダメでしょうね。
そうなんですよ、はい、じゃあ何をするかっていうことも一つずつ これから考えていかなきゃいけない時代になってきたのかなって感じなんですよね。
そうですよね、まあね、お掃除でも洗濯でもお料理でも何でもいいですよ、うん、積極的にやっていただいて、うん、そうすれば奥様は本当に助かると思いますよね。
そうなんです。でその先にですね、家事がある程度できるようになると、
はい、
奥さんに給料日を出すことができるんですよ。好きなところに買い物に行っておいでとか、うん、映画見てきなさいとか、うん
はいはい、
友達と会っておしゃべりでもしておいでっていう息抜きをする時間を旦那さんが家事ができることによって任せられるようになる。子供も大きくなる。
そうですよね。
そうですよ。
いや本当ですよね。いや奥様も子供が小さい時って出かけたいし、うん、まあ休養も取りたいですけれども、うん、夫に任せておくのがすごく心配、
うん、
こう夫に任せといて子供たちに何かあったらどうしようって思っちゃいますもんね。
ですよね。
でもご主人がねそうやって家事を積極的に日頃からやっていて、うん、そしてね任せられるわ。きっとうちなんか今の状態でいくと子供たち、うん、むしろお父さんだけの方がお母さんいない方がいいんじゃないっていうぐらいになってるぐらいだと思うんですけれども、うんうんうん、お父さんがそうやってね頼もしければいいですよね。
ですよね、
うん、
本当につくづくいろんな方の話を聞いていると、はい、そういうことが大事になってきてるんだなって感じますし、
うん、なるほどね。
まあ、ね定年退職してからね、うん 家にいたら邪魔だって言われたら嫌ですよね本当に
今まさに私もそういう年代なんですけれどもね、うん、もうお互いに協力してやっていかなきゃなとは思いますよね、
う
ん、
そうですね。
そうで、カジちゃんはね結構積極的に息子さんのお弁当なんか作ってましたもんね。
いや積極的じゃないよ、あれはしなきゃいけないからやったというね、それだけですよ。
カジは一通り ねこなして得意そうですもんね、うん、
いや全然得意じゃないですよ
そうですか。
本当にもうやらざるを得ないっていうそんなような切羽詰まった状況だからやったというだけであって ね、
まあ、でもこれから本当にね、うん、男性の方も育休が当たり前なような世の中になってきましたし、うんはいね、奥さんとご主人とで力を合わせて、うん、家族みんなで家事をやっていかなきゃいけませんね。
そうですね。
そのためにも、うん、使いやすいキッチンとかね、あと家事道具って大事ですね。
は
い、
やっぱりキッチン周り家の方なんですけども、はい、昔と生活のスタイルが変わってきて、はい、で昔は傷むものだったんで寒いところに食材って置かなきゃいけないっていうので、うんうん、流しって別だったんですよ。
そうですね、うん、
でそういうふうに分けてたんですけども、今スペースの関係だとかいろいろそういうもので一つの部屋にキッチンから、はい、リビングから全部入っちゃってるんで、
リビングダイニングキッチン、
そうなんです、
はい、
だからなかなか今度今までの暮らしやり方では済まなくなってきてる。
なるほどね、うん、まあ、使いやすいお家、うん、まあ、使いやすい間取り、またリフォーム、うん、これもだんだんこう年を追うごとに必要にはなっていきますよね。
そうですね、時代どんどん変わっていってるんで、
そうですよね、
先を見ながら、うんうんうん、まあ、夫婦で話して、はい、こういうものがいいよねとか、こうなりたいねっていうことを話してもらえればなと思いますね。
なるほどね、うん、まあ、昔はねキッチンのことは全部お母さんどこに何があるのなんて、うん、そういうことも多かったんですけれども、はい、今はこうみんなで使えるキッチンっていうのすごい大事ですよね、はい、
すごく大事になってきてるし、うん、変わってきたのが、うん、調味料がすごい数あるんですよ今。
確かにいろいろありますよね、
冷蔵庫の中いっぱいなんですよ。
はいはいはい、
もうそれを管理するっていうのも大変です。
そうですね、まあ、お料理もね、うん、本当に多国籍でいろんなものをこう皆さん食べられるようになったのと同時に、それを作る調味料も多くなってきてますもんね、
う
ん、
そうですね。
なるほどね、そうですか、ありがとうございます。それでは最後に田中社長から一言お願いいたします、
は
い、
当社では木造住宅のリフォームを中心にキッチンの水回りや窓、壁、内装などの総合的なリフォームを行っています。リフォームのお考えの方、もし後片付けが負担なくできるっていうような、リフォームがね、そういうキッチンがあったら見てみたいと思いませんか、
はい、うん、見てみたいですよ、ぜひ。
そうですよね、
はい、
で、ですね、しかもあまり費用がかからないでそういうことができるとしたら、
あまり費用がかからないんでしたら、うん、ぜひリフォームしてみたいですよね、うん、
ですよね、
はい、それはしてみたい。
そういう提案を私どものでさせていただけるんで、
はい、
ぜひ、まあ、これからのどういうキッチンがいいのかなっていうのも、うん、ちょっと新しいものも見ながら、将来像を考えていただければなと思います。
なるほどね、わかりました、どうもありがとうございます。あったかホーミングは帯広市西一条南三丁目16-1にあります。電話番号が 0155-29-3555 番、 YouTube 公式チャンネルもあります。あったかホーミングで検索してみてくださいね。この時間はあったかホーミング田中社長にご出演いただきました。田中社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは快適生活キッチンから SDGs、 あったかホーミングの提供でお送りしました。